皆様おはようございます。私は東京ホライズンチャペルの袴田めぐるです。今朝はヘブル人への手紙11章8節から16節より天の故郷を見上げてというタイトルでお話をさせていただきます。
ヘブル人への手紙11章8節から16節。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり飛留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。
ヘブル人への手紙11章においては、旧約聖書に登場する人物の信仰物語が羅列されています。彼らがどのような信仰を持ち、そして神に喜ばれていたのかについて書かれていますけれど、今日の箇所においてはアブラハムの信仰について語られています。まず8節を見ると、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きましたと書かれています。アブラハムはカルデアのウルというところに住んでいました。これは今日のイラクでありますけれど、当時最も栄えていた町、文化文明が進んでいた町がウルであります。そしてそこにおいてアブラハム一家は偶像を作り、それを売って成功していたと言われていますけれど、それなりに良い生活をしていたということが想像されます。しかしそのアブラハムに神様が語られました。そして彼はまだ見たことのないカナンの地に旅立っていきましたけれど、9節を見ると、信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしたのだと書かれています。おそらくアブラハムはウルにおいて立派な邸宅に住んでいたでありましょう。しかし彼はその家を捨てて、またビジネスを捨ててカナンの地に行き、そこにおいてテント生活をしたのだというのであります。アブラハムとしてはカナンの地がどのような場所なのかわからない、どのような人々が住んでいるのか、そしてどのような文化なのかもわからない。分かっていたことはカナンに行くということだけであり、そしてそこにおいて神様が祝福するという約束の言葉だけを彼は持っていました。今日でもおそらく外国に移住するということは大変なことであると思いますけれど、この当時他国に住むということは非常に困難なことでありました。多くの場合その場所においていじめられたり拒絶されてしまったり、当然言葉も通じません。いろいろな難しいことがあったわけですけれど、しかしアブラハムは神様の言葉に従ってまだ見ぬカナンの地に故郷を捨てて出て行ったのであります。なぜアブラハムはそのような生活に甘んじることができたのでしょう。それは10節を見ると、 彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神ですということで、彼は天の故郷に目を向けていたのだということです。天の故郷があることを知っていたので、彼はこの地上の故郷あるいは生活を捨てて神様に従うことができたのであります。時に私たちの人生においても神様は同じようなことを求められることがあると思います。これは私自身の証になりますけれど、以前このディボーション番組でも証をいたしました。私は献身者としての道を歩むようになる前、名古屋において音楽家として生活をしていました。音楽大学で勉強し、そして一流の音楽家になることを夢見て、昼も夜も努力を重ねて、まさに音楽命という思いで励んでいたのでありますけれど、しかし大学生時代にクリスチャンになった私に対して神様は牧師の道を歩むようにと語られて、そしてちょうど神がアブラハムに語られた言葉ですけれど、あなたはあなたの故郷、あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさいという、この御言葉が与えられて、私は音楽をやめて、そして名古屋から東京に引っ越してホライズンチャペルの聖書学校に入りました。私にとっては今まで一生懸命取り組んできた音楽をやめるということは非常に辛さが伴うことでありましたけれど、しかしアブラハムの犠牲に比べるならば非常に小さなことです。彼は自分のビジネスを捨てて、そして故郷を捨てて家族を巻き添えにして、まだ知らない地に旅立ちました。何の目に見えるあても、そして頼りもないままに彼は出かけていったのです。そしてそのような信仰を持つことができたのは、彼が天の故郷があるということを見ていたからだということで、これは私たちにとってもとても大切な真理であるとそう思います。私たちには天の故郷があります。この地上の生活、この世の故郷は一時的なものでありますけれど、天の故郷は永遠的なものである。そしてそこにおいて私たちは主イエスと共に永遠に暮らすことができ、またこの地上生活の報いを天においてはいただくことができるのだと、このような霊的現実が見えたときに、私たちは大胆に主にお従いすることができるのではないでしょうか。イエス様は私の弟子だということで、コップ一杯の水を飲ませるならば、その行為は報いから漏れることはないんだと言いましたけれど、私たちがするどんな小さな信仰の行為であっても、そこには報いがあるのです。そして確かにアブラハムはカルデアのウルでの生活や成功を捨てて神様に従いましたけれど、ではその晩年はどうだったでしょう。創世記の24章を見るならば、神はあらゆる面でアブラハムを祝福されたという言葉が書かれています。ですから主に従うことは必ずしも犠牲だけではありません。この地上においても多くの報いがあるのです。そして時間がありませんから証をすることができませんけれど、私も主に従って献身した結果、多くの祝福を受けているとそう実感しています。神様にお従いすることは素晴らしいことです。そして私たちが天の故郷を見ることができたとき、大胆に神様にお従いすることができるのです。ぜひ今日も天の故郷を見上げて、信仰によって歩んでまいりましょう。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の今
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。